Okay. All right. This morning, we are in 1 Samuel. If you could open the your Bibles to 1 Samuel, and we're in chapter 9 this morning.
今朝は、第一サムエル記の9章から学んでいきます。旧約聖書になります。
And, the last chapter, chapter 9 ended with the nation of Israel demanding a king.
前回ですね、最後の8章の最後のところでイスラエルの民が王を求めていました。
And God's planOriginally, God's plan for Israel was for him to be their king.
もともとの、神のご計画では、神ご自身が彼らの王となるというものでした。
And he would be their God. He would take care of their needs. And he would provide for them. He would protect them from their enemies.
神ご自身が彼らの王となり、彼らを、敵の手から守り、また必要をすべて備えて、彼らのことをケアするという、そういったご計画でした。
But the people wanted a king.
けれども、まあ、民は王を求めました。
They weren't satisfied with that arrangement, with just God being their king. They wanted to have a king. So they told Samuel, "We want a king." And God told Samuel, "Go ahead, give them a king."
彼らは、まあ、神が王であるということだけではこう満足できずにですね、私たちにも王が欲しいと言ってサムエルに、まあ、願い出ます。そして神はサムエルに対して彼らに、王を与えなさいというふうに言われました。
Okay, let's begin. Now we're in 1 Samuel chapter 9. Let's read verses 1 and 2.
それでは第一サムエル記9章の1節2節を日本語でお読みします。ベニヤミン人でその名をキシという人がいた。キシはアビエルの子、順次遡ってチェロルの子、ベコラテの子、アフィア派の子。アフィア派は裕福なベニヤミン人であった。キシュには一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼より美しい者はいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。
Now, Samuel, or Saul rather, was tall and handsome.
このサウルという人は、背も高く、そして美しい人でした。
He was taller than anybody in Israel.
このイスラエルの誰よりも背が高かったんです。
And what's more, his dad was rich.
そしてさらに彼の、父は裕福な人でした。
Now, that seems like the perfect choice for a king.
本当に王としては完璧に見えるような人です。
I mean this.Big, tall, rich guy, you know, to lead them.
大きくて背が高くてこう裕福で、そういう人がこう民を導いていく。
It would fit the image, I would think, of what the people wanted.
人々が王として欲しいなと描いていたそのイメージに彼はぴったりだったんだと思います。
And so let's read verses 3 through 17. Let's read this story.
3節から17節を読みします。ある時、サウルの父キシュのメロバがいなくなった。そこでキシュは息子サウルに言った。若い者を一人連れてメロバを探しに行ってくれ。そこで彼らはエフライムの山地を巡り、シャリシャの地を巡り歩いたが見つからなかった。さらに彼らはシャーリムの地を巡り歩いたがいなかった。ベニヤミン人の地を巡り歩いたが見つからなかった。彼らがツフの地に来た時、サウルは連れの若い者に言った。さあもう帰ろう。父がメロバのことはさておき、私たちのことを心配するといけないから。すると彼は言った。待ってください。この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう。多分私たちの行くべき道を教えてくれるでしょう。サウルは若い者に言った。もし行くとすると、その人に何を持って行こうか。私たちの袋にはパンもなくなったし、その神の人に持っていく贈り物もない。何かあるか。その若い者はまたサウルに答えて言った。ご覧ください。私の手に4分の1シェケルの銀があります。 私がこれを神の人に差し上げて、私たちの行く道を教えてもらいましょう。昔イスラエルでは、神の御心を求めに行く人は、さあ預言者のところへ行こうと言った。今の預言者は、昔は預言者と呼ばれていたからである。するとサウルは若い者に言った。それはいい。さあ行こう。こうして二人は神の人のいる町へ出かけた。彼らはその町の坂道を登って行った。水を汲みに出てきた娘たちに出会って、ここに預言者がおられますかと尋ねた。すると娘たちは答えて言った。ついこの先におられます。今、急いでください。今日、町に来られました。今日、あの高きところで民のために生贄を捧げますから。町にお入りになると、すぐあの方にお会いできるでしょう。あの方が食事のために高きところに登られる前に。民はあの方が来て生贄を祝福されるまでは食事をしません。祝福の後で招かれた者たちが食事をすることになっています。今、登ってください。すぐあの方に会えるでしょう。彼らが町へ登って行って町の中央に差し掛かった時、ちょうどサムエルは高きところに登ろうとして彼らに向かって出てきた。主はサウルが来る前の日にサムエルの耳を開いて仰せられた。明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの地からあなたのところに遣わす。あなたは彼に油を注いで、私の民イスラエルの君主とせよ。彼は私の民をペリシテ人の手から救うであろう。民の叫びが私に届いたので、私は自分の民を見たからだ。サムエルがサウルを見たとき、主は彼に告げられた。ここに私があなたに話した者がいる。この者が私の民を支配するのだ。
Now,In those days, a donkey was a valuable thing.
この当時、ロバというのは非常に価値のあるものでした。
A man who had one donkey was doing pretty well. A man who had two donkeys was thought to be really doing well.
ロバを持っている人がいたら、その人は、なかなかこういい暮らしをしているということになりました。ですから、2匹以上ロバを持っていたら、もっとさらに裕福であるという。象徴でした。
But you wouldn't want to lose them. They were valuable.
で、とても価値のあるものだったので、それを失いたくはないと思っていました。
So here's Saul out looking for his father's lost donkeys.
ですからここでサウルはこの父の、いなくなってしまったロバを探しに出かけていきました。
Now Saul thought that he was just looking for donkeys, but little did he know that something bigger was going on.
サウルはここで、単純にこのロバを探しに行っただけだと思っていましたけれども、でも実はそれよりももっと大きなことが起ころうとしていました。
God was going to use these lost donkeys in order to bring him to Samuel.
神はこのいなくなったロバを用いてサウルにこのサムエルと出会うようにさせられました。
Now remember, the Lord had already spoken to Samuel the day before, saying, "Tomorrow at this time, I will send you a man."Out of Benjamin, and you will anoint him. So God had already spoken this.
主はこのサムエルに対して前の日にもうすでに語っておられました。明日の今頃、私は一人の人をベニヤミンの地からあなたのところに遣わす。あなたは彼に油を注ぎなさいというふうにもう前もってサムエルに語っておられました。
So we see here, God is working behind the scenes to make it work out His plan.
ですからここでもうこの背後に神がご自身の計画をなさろうと動いておられたことがわかります。
Now, I'm sure these lost donkeys were a hassle.
おそらくですね、この、いなくなったロバというのは、非常にこう彼らにとっては鬱陶しい出来事だったと思います。
I mean, I hate looking for things.
私はなんか物を探すのが苦手なんです。
In my house, I'm notorious for losing things, and I can't find it right inside my house.
私の家では私はもう物を探せないとしてこの有名なんですね。
I lost my key tie the other day, and I just couldn't find it, and it was irritating.
先日も携帯をなくしてしまって、もう本当に見つけられなくてイライラしました。
But God can use even that. He can use the ordinary things in our lives to direct us.
けれども神はそういったその日常的なことすらもこう用いられて、私たちを 導かれます。
Now God, we may think we're just looking for donkeys. We're just going about doing what we have to do. But God has a plan that He's working out.
私たちはただただこのロバを探しているだけだと思うかもしれません。やらなきゃいけないことをやってるに過ぎないと思うかもしれませんけれども、神はそこにご計画を持って働かれます。
When I was looking at this, I remembered something that happened to me many, many years ago on my first trip to Japan.
私は何年も前のことですけれども、初めてこう日本に来た時のことを思い出しました。
And at that time we were, I was with a team of people.People and we were staying in Shibuya, right up in the middle of Shibuya, in the heart of the busy area there. We were staying at a church.
何人かのこのチームで一緒に来ていまして、私たちは本当に渋谷のど真ん中にあるまあ教会のところにいました。
And I was riding the train, and a man came up to me and said, "Are you a missionary?" This young man, and he said, "Yeah." He spoke English, and so I started talking to him. And...
ある時電車に私が乗っていたら、ある若い男性が話しかけてきまして、で、あなたは宣教師なんですかと英語でこう話しかけてきてくれたので、まあ話を始めました。
I invited him to a service that we were having at the church, and it's on Sunday night.
で、私はですね、その自分の行ってる教会の日曜日の夜の、集会に、まあ、彼を招待しました。
And it was raining that Sunday. I remember it was just pouring, cats and dogs.
で、その時のその日曜日というのは雨が降っていたんです。
And so on that Sunday, I was with my friend. I remember we were at Dunkin' Donuts or one of those places. We were inside and it was pouring rain outside.
で、私は友人と一緒にですね、渋谷にあるそのダンキンドーナツで、まあ外は雨が降ってたんですけれども、ダンキンドーナツにちょっといました。
And it came time to leave, and we were going out, and my friend was going out the door, and then I looked, and I was trying to find my umbrella, and I was just looking around, and I couldn't find it.
で、まあ時間になったので、そろそろ行かなきゃっていうことで、そのお店を出ようとしたときに、私はその自分の傘を見つけられなくなってしまって、もうずっと探していました。
And I kept saying, my friends, come on, come on, you know, let's get going.
で、友達が早くしろよって言うんですけれども、ずっと探してたんです。
And I finally got it. And I stepped out the door, just right into this kind of narrow place full of people on the sidewalk. And then I literally was face to face with this guy that I'd met on the train.
で、やっとですね、自分の傘をなんとか見つけて、そしてその表に出たわけです。狭い道なんですけれども、でもたくさん人がいるようなところですが、そこに出たときに、もう本当に文字通り、向こうからその電車で声をかけた人とばったり会いました。
And we kind of looked at each other and he said, "Well, oh, I don't know where the church is."
でも本当にお互い顔を合わせてびっくりして、そしたら相手の人が、そのあなたが招待してくれた教会がどこにあるかよく分かんないんですと。
And I said, "Oh, come with me." And when we came, he came to the church.
じゃあ一緒に行きましょうということで一緒に教会に来ました。
Even, I remember he prayed to receive the Lord that night.
そしてその晩ですね、その人は本当に祈って主を受け入れました。
But what was cool about it was that I thought, you know, I was just searching for my umbrella. It's just me. I can't find things, and I'm sitting there. I think I'm looking for my umbrella. God's using it to bring me into, right up. You know what Shibuya is like with all these people walking around.
私はですね、もう本当にただ自分で傘を探してるだけだと思っていました。一生懸命探してたわけですけれども、本当に神はそれを用いて大勢いる渋谷の街の中でその人と出会うようにさせてくれました。
anyway, God does that, and Saul didn't realize it, but what was going on, he was about to be chosen as king.
話戻りますけれども、サウルはですね、何が起こっているか分かっていなかったわけですけれども、でも神はすでに、まあ、サウルを王として選んでおられました。
Let's read verses 18
through 24. 続けて18節から24節をお読みします。サウルは門の中でサムエルに近づいたとき言った。預言者の家はどこですか、教えてください。サムエルはサウルに答えて言った。私がその預言者です。この先のあの高きところに登りなさい。今日あなた方は私と一緒に食事をすることになっています。明日の朝私があなたをお送りしましょう。あなたの心にあることを全部明かしましょう。3日前にいなくなったあなたのメロバについてはもう気にかけないように。あれは見つかっています。イスラエルのすべてが望んでいるものは誰のものでしょう。それはあなたのもの、 あなたの父の前科のものではありませんか。サウルは答えて言った。私はイスラエルの部族のうちの最も小さいベニヤミン人ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりもつまらないものではありませんか。どうしてあなたはこのようなことを私に言われるのですか。しかしサムエルはサウルとその若い者を広間に連れて入り、30人ほどの招かれた者の上座に彼らをつかせた。サムエルが料理人に取っておくようにと言って渡しておいた分をくださいと言うと、料理人はももとその上の部分とを取り出し、それをサウルの前に置いた。そこでサムエルは言った。あなたの前に置かれたのは取っておいたものです。お食べなさい。私が客を招いたからと民に言って、この時のためあなたに取っておいたのです。その日サウルはサムエルと一緒に食事をした。
So here Samuel tells Saul about the donkeys before Saul even has a chance to ask him.
ここでサムエルは、サウルがサムエルに聞く前からもうすでにこのメロバが見つかったということを話してくれました。
And you know, Samuel begins talking about him being king, and it's almost he says, and he lets him know everything is okay. The donkeys have been found.
彼はまあここでサムエルはサウルに対してその王となるということを話そうとしていたわけですけれども、まず最初にこのもうすべては大丈夫だからと、ロバは見つかったからということを先に話します。
And it reminds me what Jesus said. He said, Your heavenly Father knows what you need even before you ask Him.
これはイエスの語られたことを思い出しました。イエスは、天の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものをすべてご存知ですと言われました。
Jesus said that in Matthew 6:8.
それをマタイの福音書の6章の8節のところでそのように言っておられます。
And then later in the same chapter when he gets to verse 33, Jesus said, But seek first the kingdom and his righteousness, and all of these things will be added to you as well.
そしてそのちょっと後でマタイ6章の33節ですけれども、イエスはこのように言われました。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
Jesus puts it in perspective.
イエスはここで、何が一番大事かというその、ものの見方というものを教えられました。
God knows what you need.
神は皆さんに何が必要かというのをご存知です。
He sees those things that you're really concerned about, that you're worried about.
神は、皆さんが何についてこう心配しているか、何を気にかけているかということをよく知っておられます。
He knows where the donkeys are.
神はこのロバがどこにいるかということをご存知ですか。
And he says, I'll take care of them.
そして私が心配するからと言ってくださいます。
Don't worry.
心配しなくてよい。
But he says, I want you to think about, I don't want you to spend all of your time, you know, I don't want you to spend your time worrying about that, but rather let me direct your attention to something bigger, to the kingdom of God.
そういうことを心配するよりも、むしろもっとその大きなこの神の国を求めるという、そっちの方にこう注意を向けるようにしなさいと神はおっしゃいます。
I know that sometimes life can seem like it's a fight to survive.
人生というのは、時にはですね、このもう生きるための本当に戦いのように感じることがあります。
You might feel like, well, I'm in this all by myself.
もう私はこれを全部自分でやらなきゃいけないと感じるかもしれません。
And perhaps some people, they even feel that God just adds to their burden. They've got this burden, and then God is adding more demands. You need to do this and that.
もしかしたら、時にはこうもう自分はすでにある重荷があるのに、さらにそこに神がそれ以上の重荷を加えてくるというふうに感じる時があるかもしれません。
but that's not the truth.
でもそれは真理ではありません。
God promises to take care of you.
神の約束というのは、神が皆さんのことを心配してくださるということです。
In fact, the scripture tells us,You know, rather than giving us burdens, we are exhorted, cast your burdens on him.
聖書はですね、 私たちに重荷を加えるのではなく、逆にその持っている重荷を主のもとに下ろすようにと言われます。そしてその重荷を下ろすということをするとどうなるかと言いますと、その抱えている重荷を下ろすことによって私たちは本当に自由にされます。解放されて、そしてただ神の国を求めるということにこう集中することができるようになります。
Now, Saul has a chance to dine with Samuel.
サウルはここで、サムエルと食事を一緒に取りました。
He came to Samuel originally, he just wanted to get some information, and now he's going to end up having fellowship with him.
サウルはただこうサムエルから ある情報をもらいたいと思ってやってきたわけですけれども、結果的にそのサムエルと共に食事を一緒にすることに交わりを持つことになりました。
you know, he could have missed out on this.
もしかしたらそれを見逃していたかもしれません。
He could have said, you know, he found out where the donkeys are. He could have said, okay, well, sorry, Samuel. I'm busy right now. I'm dealing with these donkeys. I can't come to the party.I gotta go.
もしかしたらですね、そのロバがどこにいるかということが分かった時点で、あ、ごめんなさいサムエルさん、私はもうちょっとそのロバを、連れて行かなきゃいけないから、もう行かなければいけませんというふうに断ることもできたかもしれません。
And you know, I think sometimes we come to God seeking information and seeking, you know, how some way in which we can get our problem solvedBut we miss out on this fellowship time with him.
私たちもですね、この自分の問題を解決してもらうために、その解決の情報をもらうために神のもとに、行っても、それだけでこの神との交わりというものを持たずに帰ってきてしまうことがあるかもしれません。
And this is really important in our relationship with God, is just to have time just hanging out with God.
このただ本当に主と時間を一緒に過ごすということは非常に実は私たちにとって大切なことです。
Listening to him.
主に聞くということ。
Because it's at those times when the Lord is going to tell you bigger things than just what you've been concerned about.
そういう時に主は実は私たちがこう気にかけていることよりももっと大きなことを語ってくださることがあります。どのようにあなたを用いたいかというそのもっと大きなビジョンをあなたに語ってくださるかもしれません。
And I know as I share this, I know this is very important for us because we live in a really busy culture.
私がこれを強調するのは本当に私たちに大切なことだからです。私たちは忙しい社会の中に生きています。
And living in this culture, it's really easy to feel like, you know, I don't have time for the Lord.
このような忙しい社会の中に生きていると簡単にですね、私は主のための時間がないというふうに言ってしまいます。
I'm a person, I hateto have unsolved problems.
私はこの未解決の問題を抱えているのがもう好きではありません。
If I, like last week, I had this computer thing where I was trying to hook up to the network at home and it wasn't working, and I'll just stay up and Maria said, well, you know, you should get to bed. It's getting late.
先週ですね、私は自分のコンピューターになんかちょっと問題があって、もうずっとそれを夜遅くまで起きてなんとかしようとしていました。でも遅くなってマリが早く寝た方がいいんじゃないのって言っても、もうずっとそれに関わってました。でもあとちょっとこれだけ終わらせてと。
And I guess what I'm thinking is when I get it solved, then I can relax.
私がその時思っていたのは、おそらくこれが片付いたら、そしたら私はリラックスできると。
But I found that if I'm not careful, this is how I can act toward God.
でもそれが自分がこう 様に対する態度になっていないかと、それを注意しなければいけないなと思います。
I can get in this mindset where I think, well, if I can just, the main thing is just get this problem solved. If I can get these things out of the way, when this is taken care of, then I can relax and spend time with God and, you know, have this time of fellowship.
この問題がとなんとか片付いたら、これがこうクリアになったら、そしたら自分はそこでリラックスできて、そして神との交わりの時間を持つことができる、そういった考え方を持ってしまう。
But what I found is what happens if I allow myself to get in that mindset is I just get tired and I'm missing out on the strength that I need to help me meet the challenges, to help me solve the problems.
でもそういった考え方を持ってしまうと、結果的にどうなるかと言いますと、もうさ自分で頑張ろうとして疲れてしまって、そして、その本当だったら神様からいただくべき必要な力というものを得られずに、もう疲れて終わってしまう。
It's better to make God the priority, make fellowship with Him the priority, and then just, you know, allow Him.To solve the problems.
ですから、まず神を第一とする、神との交わりを第一とするということが非常に大切です。そして神様にその問題を解決していただくということが大切です。
And because here is Sam Saul up there dining and he's relaxing, he's fellowshipping. He still hasn't got the donkeys, but he's got an assurance they're taken care of.
サウルもここで、サムエルと、まあ、一緒に食事をしているわけですけれども、でももう彼のロバは見つかってもう大丈夫だということが分かってますから、彼は、そのサムエルとのこの交わりを楽しんでいます。
Here we go. Let's go on to chapter 10 and see what happens.
では、25節から10章。
Actually, yeah, let's go start from 9:25 and then go to 10:1
25節から10章の1節までお読みします。それから彼らは高きところから町に下ってきた。サムエルはサウルと屋上で話をした。朝早く夜が明けかかると、サムエルは屋上のサウルを呼んで言った。起きてください、お送りしましょう。サウルは起きてサムエルと二人で外に出た。彼らは町外れに下ってきていた。サムエルはサウルに言った。この若い者に私たちより先に行くように言ってください。若い者が先に行ったら、あなたはここにしばらくとどまってください。神の言葉をお聞かせしますから。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけして言った。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。
Anointing oil was a mixture of olive oil and spices.
この注ぎの油というのはオリーブオイルとあと香料がこう混じったものでした。
And there were three major groups of people that they would anoint with this oil.
そして、この3つの主なグループの人たちがこの油注ぎというものを受けていました。
They were anointed for service. You had, first of all, the priests were anointed, also the prophets, and then the kings.
この使えていくために油を注ぎを受けるのが祭司とそして預言者と王でした。
And the anointing oil was actually a symbol of the Holy Spirit, which would come on the person and enable them to do the service.
注ぎの油というのは御霊を象徴、聖霊を象徴していました。その主に仕えていく働きをするための力を上から注がれるというものです。
And by the way, the name Jesus Christ, Christ in Jesus Christ is the New Testament word derived from Greek, from the Old Testament word Messiah.
このイエス・キリストという名前ですけれども、イエス・キリストのキリストという名前ですね。これはまあギリシャ語ですけれども、旧約聖書の時にはメシアというふうに言われています。
It means anointed one.
そしてこのメシアというのは油注がれたものという意味があります。
Like the song we were just singing, Jesus, holy and anointed one.
ちょうど先ほど私たちも賛美をしましたけれども、イエスはこの清く、そして油注がれたものです。
Jesus is the king of the Jews.
イエスはユダヤ人の王でした。
He was anointed with the Holy Spirit. You remember after he was baptized, the Spirit came down upon him. John looked and it was like in the form of a dove. The Spirit came down upon him and anointed him.
そしてこのイエスも聖霊によって、油注ぎを受けていますけれども、覚えておられるでしょうか。彼が洗礼を受けたときに、聖霊が鳩のように彼の上に下ってくるのをヨハネも見たというふうに書かれています。
Well, Samuel gives Saul some instructions.
そしてここでサムエルはサウルにいくつか指示を与えています。
2
節から8節をお読みします。あなたが今日私のもとを離れていくとき、ベニヤミンの領内のツェルツァフにあるラケルの墓のそばで二人の人に会いましょう。その二人はあなたに、あなたが探して歩いておられるあのメロバは見つかりました。ところで、あなたの父上はメロバのことなど諦めて息子のためにどうしたらよかろうと言ってあなた方のことを心配しておられますと言うでしょう。あなたがそこからなお進んでタボルのカシの木のところまで来ると、そこでベテルの神のもとに登っていく三人の人に会います。一人は小ヤギ三頭を持ち、一人は丸型のパン三つを持ち、一人はブドウ酒の皮袋一つを持っています。彼らはあなたに安否を尋ね、あなたにパンを二つくれます。あなたは彼らの手から受け取りなさい。その後、ペリシテ人の守備隊のいる神のギブアに着きます。あなたがその町に入るとき、琴、タンバリン、笛、盾ごとを鳴らす者を先頭に、高きところから降りてくる預言者の一団に出会います。彼らは預言をしていますが、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。この印があなたに起こったら、手当たり次第に何でもしなさい。神があなたと共におられるからです。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄とを捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私があなたのなすべきことを教えます。
So Samuel gives Saul three signs.
サムエルはここで、サウルに3つの印を教えました。
First, he would meet the man who found his donkeys.
まず最初にこのロバを見つけたという人に出会います。
That's what Saul was after in the first place. Anyway, next he's going to meet three guys who will give him bread.
そして次にですね、今度は、3人の人たちに出会います。そしてその人たちが彼らにパンをくれます。そして3つ目の印は、この高いところから預言をする一団の人たちが降りてくるのに出会うというものです。
And here in verse 6 it says, Then the Spirit of the Lord will come upon you and you will prophesy with them and be turned into another man.
そして6節にありますけれども、主の霊があなたの上に激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。
The word prophecy means, speaking forth the mind and counsel of God.
この預言という言葉はですね、神のその御心であるとか、神の助言を、語る。
It's part of prophecy is telling the future, but that's not only prophecy includes just saying words from God.
その予言の一部にはその将来起こることを予言するということもありますけれども、でもこの神から預かった言葉を語るというものです。
But he said, when the Holy Spirit comes upon you, you're going to be changed into another man.
この聖霊が下るときにその人は新しい人に変えられます。
This is the hope of believers in Christ.
これはキリストを信頼する者にとっての本当に望みです。
That God changes us into a person that we weren't before.
神は私たちをその以前とは違うものに変えてくださいます。
You know, the Christian faith is not merely a self-improvement program.Where You know, we're given the life of Jesus and we just try our best to imitate it.
このクリスチャンの信仰というのは単にこう自分自身を良くしていくためのその教えというかそういうものではだけではありません。一生懸命こうキリストを学んでですね、キリストに似たものとなるように。
In my life, I've seen people, and maybe you have too, at different times in my life, and I was really impressed with them. They had something, some character part of them that I really admired, and I wanted to be like them, so I kind of tried to imitate them.
過去に何人かですね、本当にこう自分が感銘を受けるような人にこう出会ったことがあります。彼らの、その持っている資質といいますか、そういったものが素晴らしくて、あ、本当にこの人たちみたいになりたいなと自分も思って、一生懸命その彼らを真似しようと頑張ってみました。
And that can be a good thing.
まあそれ自体はいいことだと思います。
But it can also be a very frustrating thing when you're trying and you just and you see this distance between what you'd like to be like and what you are, and you maybe feel like you made a step forward and a step, you know, two steps back, and it just gets, oh.You want to give up.
でも、まあ、それはこうストレスにもなりうるものですね。一生懸命この人その目標に向かってこういうふうになりたいと頑張っても自分はとその人の間にはこう大きな差があって自分はなかなか一歩進んでも二歩下がってしまうようなそういったところにいてもうここに到達できないなとなかなか到達できないと思ってもう最後には諦めてしまうようになります。
But what the gospel teaches us is something different. It talks about being changed into a new, a different person.
でも福音というのは、そうではないことを教えています。私たちを今までと違う新しい人にこう作り変えてくれると。
Like Jesus said to Nicodemus, he talked about you must be born again.
イエスはニコデモという人にあなたは新しく生まれなければならないというふうに言われました。
2 Corinthians 5:17 If anyone is in Christ, he is a new creation, completely new thing.
また第二コリントの5:17ではあなた方はキリストにあって全く新しいものに生まれ変わりました、作られましたというふうに書かれています。
Let's get back to our story, verses 9 through 16 here.
では、9節から16節をお読みします。サウルがサムエルを後にして去っていったとき、神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。彼らがそこギブアに着くと、なんと預言者の一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めた。以前からサウルを知っている者皆が彼の預言者たちと一緒に預言しているのを見た。民は互いに言った。キシュの息子は一体どうしたことか。サウルもまた預言者の一人なのか。そこにいた一人もこれに応じて、彼らの父は誰だろうと言った。こういうわけでサウルもまた預言者の一人なのかということがことわざになった。サウルは預言することを終えて高きところに行った。サウルの叔父は彼とその若い者に言った。どこへ行っていたのか。するとサウルは答えた。メロバを探しにです。見つからないのでサムエルのところに行ってきました。サウルの叔父は言った。サムエルはあなた方に何と言ったか私に話してくれ。サウルは叔父に言った。メロバは見つかっているとはっきり私たちに知らせてくれました。サウルはサムエルが語った王位のことについては叔父に話さなかった。
Now in the Old Testament you will see these instances where sometimes the Holy SpiritWould come on a person for a time, and then it would be over.
旧約聖書を見ますと、まあ、サウルもそうですけれども、このある人に聖霊が下ると、その一時の間聖霊が下っている状態が続いて、そしてそれが終わります。
You see that here, in Saul.What happened to Saul? For example, when they talked about Samson, you know, the spirit would come upon him and he would do this great feat of strength, but then it was kind of over when it was over.
サウルもここでそうですし、またサムソンという人も、 神からの主の霊が激しく彼に下ると力を持って、戦いますけれども、でもそれがまた終わる時が来ます。
And you remember with Samson, there was one time when he went to do something and the Holy Spirit didn't come upon him. It's like, you know,
サムソンは、まあ、ある時またいつものように戦おうと思ったけれども、その時には主の霊が下らなかったという時もありました。
So what Jesus speaks of in the New Testament in our relationship with the Holy Spirit is different.
でもこの新約の時代、イエスが私たちに教えてくださるこの聖霊と私たちの関係というものは、これはまた違うものです。
Jesus talked about a spring of water coming, living water, the Holy Spirit coming from a fountain within the person.
イエスは教えられました。この聖霊は人のうちに、本当に心のうちに生ける水のこの泉のようになって湧き出てくるということを教えられます。
which gives an impression of, you know, a constant flow, not a kind of coming for a time and going.
でそれは、つまりはこの一瞬こう下ってきてまたそれが去っていくというものではなくて、常にこう内側に、溢れるというものです。
and I'm thankful for that.
で本当にそのことを感謝します。
For that spring of living water that the Lord has given us.
この生ける水のこの泉というものを私たちに与えられているということを本当に主に感謝します。
But it said when the Holy Spirit came upon Saul, it said, and God gave him another heart and he prophesied.
この聖霊がサウルに下ったときに、神は彼に新しい心をお与えになりました。そして彼は、予言をするようになりました。
The result of the Holy Spirit coming upon Saul was that he prophesied.
この聖霊がサウルに下ったその結果として、まあ、彼は予言をしました。
He spoke out the words of God.
神の言葉を、まあ、語り始めたわけです。
It's interesting. In the New Testament, in Acts chapter 2, we read about when the Holy Spirit was first poured out on the church.
使徒の働きのところに、まあ、最初にこう教会に主の御霊が下った時のことが書かれています。
And the disciples began to speak in tongues. They began to speak in unknown languages, praising God.
そしてそれが下るとですね、そこにいた人たちは異言で話し始めました。この知らない言葉をこう使って、神を褒めたて始めました。
And I find it interesting that the result of the Holy Spirit coming upon a person is manifested in taking control of their speech.
面白いなと思うのは、この聖霊がある人にこう下るときというのは、その人のその語る言葉というものが、まあ、聖霊によって支配されるということがわかります。
It reminds me of what James said in James chapter 3 verses 4. He said he compares the tongue to a rudder of a ship.
ヤコブがですね、そのことを、まあ、ヤコブの手紙の中で書いています。彼が、この舌をですね、その大きな船をコントロールする、まあ、火事のようなものだというふうに語っています。
The rudder of a ship? Anyway, oh, I'm sorry. I don't know that word. But anyway, it's little, but it determines, it controls the whole ship.
でまあ、それは本当に小さなものですけれども、小さな火事ですけれども、それが大きな船をこう動かしていきます。
And James's point is that if you control what you say, the rest of you will follow along.
そしてヤコブはそのようにこの舌をコントロールすることが支配することができれば、残りのものもそれに従ってくるということを言っています。
And you know, we want to walk by the Spirit. That's our desire as believers. We want to be controlled by the Spirit.
そして私たちは信者として、信じる者として、本当にこの御霊によって支配されたい、御霊に導かれたいと願っています。
And it's very important that the Lord have control over our tongues, control of what we say.
そして主が私たちのこの舌を支配して、私たちが何を言うべきか語ることを主が支配してくださるというのは非常に大切なことです。
You know, may the Lord have control over our whole lives, of course. We want him to control our whole lives.
もちろんその私たちの人生すべてをですね、こうそれによって支配されたいと思います。
I mean, we just want, we want the Holy Spirit to be overflowing.
そして本当にその御霊が私たちのうちに溢れてほしいと願います。
Let's look at the final verses 17 through the 27.
では、17節から最後を読みします。サムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を虐げていたすべての王国の手から救い出した。ところであなた方は今日すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、いや私たちの上に王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに分断ごとに主の前に出なさい。こうしてサムエルはイスラエルの全部族を近づけた。するとベニヤミンの部族がくじで取り分けられた。それでベニヤミンの部族をその氏族ごとに近づけたところ、マテリの氏族が取り分けられ、そしてキシの子サウルが取り分けられた。そこで人々はサウルを探したが見つからなかった。それで人々がまた主に、あの人はもうここに来ているのですかと尋ねた。主は、見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。人々は走って行ってそこから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。サムエルは民のすべてに言った。見よ、主がお選びになったこの人を、民のうち誰もこの人に並ぶ者はいない。民は皆喜び叫んで、王様万歳と言った。サムエルは民に王の責任を告げ、それを文書に記して主の前に納めた。こうしてサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ帰した。サウルもまたギブアの自分の家へ帰った。神に心を動かされた勇者は彼についていった。しかし横島の者たちは、この者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかしサウルは黙っていた。
サウルは proclaimed himself to be king when he came back。
サウルは戻ってきた時に自分で自分が王となったというふうに宣言したわけではありませんでした。
In fact, he, when he returned his, with the donkeys, he didn't even mention it to his uncle.
彼が、まあロバを見つけて戻ってきたときにですね、自分の叔父に対してその王となることが語られたことすらも告げませんでした。
And Samuel had all of the tribes gathered together, and they went tribe. It said they went tribe by tribe, and then clan by clan, and they were probably casting lots.
サムエルはこのすべてのイスラエルの全部族を集めて、そして部族ごと氏族ごとにこのくじを使って、王を決めました。
Do you remember back in the book of Joshua? And at that time they were trying to find out who the criminal was, who had sinned, and Achan was found out, but they did the same thing. They started out tribe by tribe, clan by clan, until they narrowed it down to one guy.
ヨシュア記のところでですね、覚えているでしょうか。人々がこの負けてしまったその罪の責任は一体誰にあるのかということで、やはりくじを引いて部族ごと氏族ごとにこう選んでいって、そして最終的にアカンがその罪があるということが、まあ、暴かれました。
I wonder why, you know, when I read the story at first, I wonder why Samuel didn't just come in and say, here's the guy I anointed king, here's your king.
私は最初にこの、まあ、話を読んだときにですね、サムエルはなぜこう人々の前に出てサウルを紹介してですね、この人があなたたちの王です、私は彼に油を注ぎましたと言わなかったんだろうと思いました。
God showed me and here he is.
神が私に、教えてくださいました、これがあなたたちの王ですと、なぜ言わなかったんだろうと思います。
But what this did, the way that the Lord had him do it, it confirmed what Samuel had done. It showed me itin front of all the people, it was a witness that this was the man God had chose. This was not just Samuel's idea.
でもこのくじを引くやり方をすることによって、この全部族の前で神が彼をサウルを選ばれたんだということが、まあ、全ての人が見てそれをそれの証人になる。単にサムエルが選んだというのではなくて、神がこのサウルを選んだということがはっきりとみんなに分かるように、その確信のためでした。
But I think it's kind of a funny part of the story. Saul is chosen and they can't find him. He's hiding among the baggage.
で、ちょっと面白いなと思ったのは、この最終的に選ばれてサウルが選ばれるわけですけれども、でもその時サウルはこう隠れていてですね、荷物の間に隠れていました。
黒猫ヤマキャファン、anyway。
黒猫ヤマトの帽子でもかぶって。
Anyway, he wasn't seeking to be center stage.
まあ彼自身はこの舞台の中央に出ていきたいとは思っていなかったわけです。
But in verse 26, and Saul also went home to Gibeah, and there went with him a band of men whose hearts God had touched.
26節にサウルもまたギブアの自分の家へ帰った。神に心を動かされた勇者は彼についていったとあります。
Some valiant men went with Saul.
何人かのこの勇者が、まあ、サウルと一緒に行きました。
And these were guys whom God had been working in their hearts. It said God had touched their hearts.
その人たちというのは神がその人たちの心を動かされたというふうにあります。
And what I like about this was even though the people had displeased God by asking for a king, God was still merciful and God was still working.
たとえこの民がですね、王が欲しいと言って神に喜ばれないことをしてしまったとしても、それでも神はなおかつこの彼らの間におられて、そして働かれています。
Still was working in the hearts of these men, and he brought them to Saul.
このある人々の心を神が動かされて、そしてサウルのもとへと連れて来られました。
It reminds me of the story. Do you remember the prophet Elijah back in during the dark days of Israel?
預言者エリアの話を思い出します。非常に暗闇の時代でした。
Very evil time in Israel, and it seemed like everybody served Baal, this other god, and they weren't serving God. And Elijah challenged the prophets of Baal. Do you remember that story?
当時のそのイスラエルというのも非常に悪がはびこっている時で、すべてのものがこのバールの神にひざまずいていました。そしてその中に預言者エリアが立てられて、そしてそのバールの神にこうチャレンジしていくというそういったシーンがあります。
After that, Elijah was running for his life. He was afraid he was going to get killed, and he was alone with God. He was tired and he was complaining to God. He said, "I'm the only one left who follows you in all of Israel."
そして、まあ預言者たちがみんな殺されて。エリアも一生懸命こう逃げるわけですね。で逃げて、そして神のもとに行って、神様にみんながこう私を殺そうとしています、もう私一人がだけが残りましたと言って、こう不平を神に言うわけです。
God responded to him and said, you know, I have 7,000 guys in Israel who have not bowed to Baal.
すると神はこのエリアに対して、私はイスラエルの中に7000人を残しておく、これらのものはバールに膝をかがめていないものだというふうに言われました。
And I guess what I see in this and in these stories in the Bible is that no matter how evil or dark it looks like in your environment around you, God is still at work.
そこから、まあ、適用できることとしては、どんなに私たちの周りに悪がはびこっていようと、悪い状況があろうとも、その中でも神はそこに働かれます。
And he will, he's, no matter how evil or things. God is at work, and God can work, and He can bring people into your life, and He can work things out. It's not, it'll never overwhelm God.
そしてどんなにその悪い状況に見えたとしても、その中で神は働かれて、いろんな人々を私たちのところに、連れてきてくださって、そして、こう御心を働かせてなしてくださいます。神にとってもう手に負えないような状況というものはありません。ですからぜひ本当に神を信頼して、神に対してこの忠実であってください。
As we see, not everybody was pleased. There were some rebels. How can this guy save us?
で、まあ、先ほど読んだところでも分かるように、すべての者がこのサウルを喜んだわけではありませんでした。この者に誰、どうして我々を救うことができようと、そう言って反抗する人たちもいました。
He's just a farmer.
彼はただの農夫じゃないかと。
Anyway, we'll pick this story up next week.
続きはまた来週になります。お祈りします。
Father, I do thank you for giving us this, these stories in Samuel.
お父さん、このサムエルのこの話をありがとうございます。
And we know, Lord, that you're the same yesterday, today, and forever, and you're at work right now in our lives.
主よ、あなたは昨日も今日も、そして常世まで変わることのない方であり、今も私たちのうちに働いてくださっていることをありがとうございます。
And Lord, I know that you're preparing a kingdom for us.
主よ、あなたは私たちのために御国を備えてくださっています。
In fact, you've said the kingdom of God is here. It's in us.
そしてまた、その御国は、神の御国は私たちのただ中にあると主は言われました。
And as we look forward to the day when it would be fully realized, it gives us hope, Lord.
そして私たちがやがて本当に完全に全てを理解する時が来るという、その希望が私たちに本当に力を与えてくれます。
And I just pray that you would help each of us to put things into focus.
どうぞ私たち一人一人がそのことに本当に集中すること、思いを馳せることができるように気をつけてください。
If there is anyone here and we're struggling, we've got lost donkeys or we've got some hassle, something that's just on our minds, taking up all of our energy.Lord, I pray that you would help us to put it in perspective.
主よ、私たちの中にもし今ロバがいなくなって、本当にそのことに思い煩わされて必死になっている者たちがいるとしたら、どうぞ主よ、あなたが私たちに本当にまず何を第一とするべきか、そのあなたの見方を教えてください。
We just give that problem to you.
私たちの抱えている問題をあなたにお委ねいたします。
us, Lord, to seek your kingdom with all of our hearts.
そしてどうか私たちが心を尽くしてあなたの御国をまず第一に求めることができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
Amen.